月橋おさむさん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まずは、応募作品を通してのご感想からお願いいたします。
はい。はい、全部の作品見ましたけれども、今回のテーマ、寒いと暑いっていうのに対する、まあ、いろんな答え方、いろんなアプローチがあるなというふうに思いました。
はい。
一方で、提出する、まあ、一枚でいろいろ伝えようとするのに、こう結構苦労している案もあるなというふうな感じがしました。
はい、
はい
はい、では以上ですかね。
はい、
はい、ありがとうございます。あ、
もっと短いですか？もうちょっと長い方がいい？
あ、もっともしございましたらはい、
結構その寒いと暑いっていうことを、真面目にっていうか、仁義通り捉えると、どうしてもこう性能の話とかになってきて、
はい、
で、その性能を、温熱環境を制御する、ものとしての建築っていうような考え方で、それに取り組もうとした案っていうのは、結構、苦労してるなっていう印象でした、全体的には。
はい、
というのは、それが本当にうまくいくのかいかないのかについての、うん、何か確証が持てない部分も結構あるので、はい、まず何を、この課題を受けて何を伝えようとするかみたいなことを少しひねって考えた方が伝わりやすかったのかなという印象がありました。
はい、
はい、
ありがとうございます。
ある、
はい、それでは一次審査を通過した作品の好評をお願いいたします。
はい、
はい、
順番に言っていけばいいですかね。
はい、お願いいたします。
まず5つ選びました。
はい、
で、もう順番に行きますと、
はい、
003、
はい、
都市の裏側の隠れ家という提案ですね。はい、こちらは、地下空間が、都市の中で地表面に見えているものじゃなくて、見えないもの、見えないところの地下空間が、暑さ寒さということで言えば安定しているということを狙ったんだと思いますけれども、その裏側の隠れ家を、いろいろ、地下都市というか迷路のように、こう構想するようなアイデアで、地下の空間というふうになると光をどういうふうに入れていくか、周りとどんなふうにつながっているかみたいなことが課題になってくるかと思うんですけれども、この人のプレゼンテーションは全体の空間の規模感のイメージと、あと、光や湿度や、温度みたいなものがドローイングから感じられましたので、いいなと思いました。
はい、
続きまして、
016、はい、
大きな余白と少しの不自由さという案です。
はい、
こちらは大きなガラスボックスの中に、森を作って、その中に、ほぼ地下に、埋め込まれた居室があって、その地上部分に出ているのはテーブルのように扱われるものだというような感じですね。で、ですから地表面にはテーブルしか出てないんだけど、大きなテーブルしかないんだけれども、それが、木陰の中、の森の中にあるというような形で、その箱の、ガラスの大きな箱の中に、個人的ではあるけれども、小さな世界を作ってるような空気感は非常に感じられました。先ほどの地下の案と 図式的には近いんですけれども、こちらは単位空間というか一つのその地下と地上の関係みたいなものがこう表裏の関係として表されていたので、はい、その対比が、今回の暑さ寒さっていうもの直接的に答えてるわけではないけれども、うん、その暑さ寒さという対比みたいなものを、空間の雰囲気として、対比的に描いている描いていて、それがまあよく伝わってくるなと思いました。
はい、はい、はい、続いてですね、
続いて、018、はい、雪室の家というやつです。
はい、
こちらは、暑さ寒さということに対して、建築の技術的にもデザイン的にも技術的にも解決しようという意気込みのある作品だと思います。はい、で、雪室というのは雪国で、夏の冷房のために、雪を大量にこう大きなところに溜め込んで、それを熱源にするという方法なんですけれども、まあ、そちらを、二重のガラスの中壁の中を雪室に見立てて、そこに溜め込んで、ガラスで囲まれた個室がですね、こう雪が溜まって、独特のインテリアの風景を作るというようなそういう案だと思います。ただちょっと技術的にはこれだと無理だろうなというふうには思いましたけれども、果敢に一応そういった技術にトライしたということを、まあ、評価したです。
はい、はい、
続きまして、
はい、
56番の遺的建築っていうんでしょうか、衣的建築と書いた、はい、作品ですけれども、こちらはもう少し技術的に、こう取り組もうということで、まあ人間の衣服が温度を季節ごとに調節するように、住宅も季節冬と夏で、その、暖かくなる、まあ、衣のようなまあ、土でこう、周りをこう埋めるわけですけれども、
はい、
そういった断熱性と、冬夏は石の石を積んだところにこう、まあ、風が通り、まあ、水で水冷式の空調が自然的にできるというようなそんなイメージなのかなと思います。まあ、よく断面図はきれいに書いてあると思うんですけれども、まあ、そういう意味では姿勢としては非常に、全てに全部きれいに応えようという意気込みは評価できると思うんですが、頑張って書いてるディテールのところはちょっと無理めなところも、まあ、あるな、
なるほど、
はい、ツッコミところもどうしても見えてしまう部分はありますが、
はい、
ね、出てきた案の中では一番、何かそういう正直に、答えようというもののエネルギーはすごく強かった案だと思います。
はい、はい、
最後の案は、
はい、
66番の、
はい、
外の世界によってという案です。
はい、
こちらは、暑さ寒さを、技術的に居住性を上げるための建築という考え方からはとは対比的に、外の環境っていうのは、まあ、暑い時は暑い、寒い時は寒いというような割り切りの中で、
はい、
だけれどもその外と中の関係性みたいなものを、新しく定義したいと、
うん、
まあそういうことで、建物の外形が全部こう、角とか境界線がはっきりしないようなまあ、FRP と書いてありますけども、
はい、
FRP じゃない材料もきっとあると思いますが、何か、それの空間のボリュームとか、 そういう半透明の箱の外形とか角を丸めるとかいろいろそういったディテールとスケール感みたいなものを慎重に考えて、何かその一応の空間、一室空間の規模感と、外界との関係っていうのに、窓を通した外界との関係に、非常に面白い視点を持った計画だなというふうに思いました。
はい、
はい
はい、以上の5作品ですね。
そうですね、
はい、ありがとうございました。それでは今回のテーマの寒い暑いについて日頃どういうふうにお考えでしょうか。はい、お願いいたします。
はい、
はい、
やはり建築、人がそこに居住するあるいは活動するスペースとしての建築というふうに考えた場合、そこにいられないほど暑くなったり、いると病気になるぐらい寒くなったりしちゃうような建物っていうのはやっぱり良くないなというふうに思いますし、なるべく、均質あるいは過ごしやすい、空間になっているのが理想的だし、あまりそこに、強制的にエネルギー負荷をかけてそういう環境を維持するという時代でもない、というふうに思っています。ですからサステナブルな考え方というのは、今や建築の基本的なに抑えるべき、要件なんだろうというふうには思っています。ただ今回の寒いと暑いっていうこの出題の、意図は、単純にエコな建築とか省エネの建築のコンペではないかなというふうに思いました。もう少しその寒いと暑いあるいは、建物の中にいることと、まあ、その外との関係とか、そういったものを、若い人たちがどういうふうに今21世紀に捉えてるかということを問うような、そういう課題だったと思います。ですから、一人の人間が建物の中にいて、外界の気候と室内の気候の差の中でどんなふうに感じるかというような科学的な観点もあれば、都市の中で、どういうふうにそういったこう住みかとか居場所を見つけていくかみたいな課題問題もに取り組むという方向も あるだろうと思いました、
はい、
でただ寒いと暑いというのは目に見えるものではなくて、温度として、人間は感受する。つまり、目に見える次元の世界とは違う世界のものでもあるので、そういった部分で、なんていうんですかね、こう感じるもの、こう肌で感じる、肌で見えるような空間っていうものが、こうもう少し全体としてはそういう部分をこう問題にするような案が出てきたらもっと面白かったなというふうにも思います。
はい、